聖書をお読みします。ルカの福音書7章12節と13節。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。じゃあ、今日はイエス様がナインという町に行った時のお話なんですね。で、町に近づいて行ったところ、その町から大勢の人々が行列になって出てきました。で、何をしているかっていうのは、皆さん見てわかるかと思いますが、これは死んだ人を棺の中に入れて、そして町の外にあるお墓に運び出そうとしている絵なんですね。で、多くの人たちがこの棺を運んで今行列になって歩いていました。先頭に立っていたのはその人のお母さんなんですね。で、このお母さんはご主人であった人ともうすでに死んで、その人はいなくなっていました。だから奥さん、お母さん一人と子供一人だったんですね。そのたったご自分にとっての一人の子供が先に死んでしまったんです。ですから地球上にいる家族でただ一人の家族が死んでしまって、自分一人が残されるっていう本当にこう悲しい状況があったんですね。それでそのことにみんなも悲しくなって、大勢の人が一緒にこう外に出てきていました。さあ、イエス様はこういう行列に出会ったんです。じゃあこちらお願いします。さあ、イエス様はその時、今あそこに書いてありますように、主はその母親を見て深く哀れみって書いてあるんですね。深く哀れみっていう言葉、別の言葉で言うとかわいそうに思いっていう言葉 で、これは実は聖書でとても深い意味のある言葉なんですね。で、これは、あちらに書いたのは、イエス様がそれを見て本当にかわいそうに思ったっていう、名を一応書いたんですけど、でも皆さんこっちわかります？これ何を書いたかわかります？これは内臓、皆さん普段見ないからわからないんですけど、聖書のかわいそうに思うとか深く哀れみって訳されている言葉は、実は元々の言葉は内臓が揺れ動くっていう言葉なんですね。で、皆さん内臓が揺れ動いたことあります？でも誰か本当にかわいそうな人のことを見て何か内臓が動くような気持ちってちょっとわかると思うんですね。なんかこの胸が痛いとか、あるいは胃が痛くなるとか、そういうことがあると思うんですね。で、ちょっと似てるところがあると思うんですけど、でも聖書でこの実はかわいそうに思うって訳されている言葉は神様かイエス様にしか使ってないんです。だから聖書で言うかわいそうに思うとか深く哀れみって言葉は、これは神様かイエス様にしかできないような本当に深い深いこの哀れむ心、同情の心、かわいそうに思うという心、それをね、表している言葉なんですね。ですからイエス様は本当にそのように彼女を見ましたし、私たちのこともですね、他の人にはできないくらいのレベルで深くかわいそうにこう思うってことができるんですね。じゃあ次お願いします。で、イエス様はその人のところに近づいていって言いました。泣かなくてもよい、あそこに書いてますね。泣かなくてもよいと言われたんですね。さあ、皆さんこういう言葉は普通の人が言えないと思います。悲しんでる人に皆さん言えますか？泣かなくてもいいよって言えないですよね。だって泣かなくてもいいって言われたって、だって泣きたい問題があるんですから。でもイエス様は泣かなくてもいいって言えるってことは、これは泣かなくてもいいようにしてください、その原因を取り去ることができるから、イエス様はね、こういうふうに言ったんです。で、歩いてきた人たちの棺に手をかけてそれを止めました。そして何を言ったかというと、じゃあ御言葉をお願いします。さあ、こういうふうに言ったんですね。若者よ、あなたに言う、起きなさいって。この死んだ人を運んでいる箱に、棺に手を置いて、若者よ、あなたに言う、起きなさいって言ったんです。さあ、そしたらこちらお願いします。そしたら皆さん、この棺からですね、若い男の人、そのさっきの人の子供がですね、起き上がったんですね。そして物を言い始めたっていうことが書いてあります。もうみんなすごくびっくりしました。そしてイエス様はこの青年をお母さんに返されたんですね。もうお母さんにとって本当にたった一人の大事な子供をお母さんのもとに返して、人々はもう本当に驚くべきことを見たと言って驚きました。じゃあ次お願いします。さあ、今日のお話は何を私たちに教えているかということですけど、 死、さっき若者の人は死んでいました。普通はですね、この死んだらもう終わりですよね。私たちの周りの人でも、この死ぬまではいろいろ頑張ります。いろんな病気にかかっても、いろんな薬をこう買ったり、いろんな先生にかかったりして、なんとか助かろうってみんな努力すると思います。でも皆さん死んだらどうですか？死んでからね、努力する人ってもういないんです。なんでかっていうと、もう死んだら終わりだってみんな思ってるから。そして本当に死んだらもうどうしようもないんですよね。で、私たちはそういう死の前にもう悲しむしかないはずなんです。ところがこちらお願いします。イエス様はその死から私たちをね、救い出すことができるっていうのが今日のお話ですね。皆さん死どこにありますか？死がですね、ここにね、こう投げ飛ばされちゃったんです。どうしてイエス様はそれができるかというと、それはね、十字架なんですね。イエス様は私たちの代わりに十字架にかかって、私たちの死を引き受けてくださったんです。全部引き受けてくださったことによって、死はもう力がなくなって投げ飛ばされてしまうという、まあ、そういうことが起きたんですね。そして死から解放された私たちは本当に命によみがえらされて、神様と永遠に共に生きるっていう、そういう祝福をイエス様は与えてくださることができます。じゃあ最後お願いします。じゃあ、私たちの人生にもこういう時があるかもしれません。もうね、誰も慰めることができないですね。周りの人が声をかけることもできない、そういう悲しい時に私たちが行き当たるっていうことが、これからあるかもしれませんね。で、その時に私たちは今日ぜひこのことを思い出したいと思います。こちらお願いします。その私たちに泣かなくてもよいって言ってくださる方がいるんだということですね。私たちの泣きたくなるような問題を全部解決して、そしてもう泣かなくてもいいよというふうに言ってくださることができるお方がいるんだということなんですね。さあ、それは、まあ、さっき見たイエス様です。イエス様は十字架によって私たちの苦しみ悩みを全部引き受けてくださって、私たちにもう泣かなくてもいいよと言ってくださることができる方です。そして私たちを永遠の命に生かしてくださる方です。私たちも、まあ、いろんな苦しみ悲しみにあるとき、ぜひ皆さんこの言葉もう一度思い出してください。イエス様は泣かなくてもよいと私たちに言うことができる方なんだと。そしてそのイエス様を信じて、私たちも本当にいろんな問題を乗り越えてイエス様がくださる祝福に生きていくものでありたいと思います。お祈りします。神様、今日の箇所に出てきた女の人は本当に耐えられないような悲しみの中にありました。しかしイエス様はその人を深く憐れみ、そばに来てくださいました。そして憐れんでくださっただけではなくて、十字架の力によって、素晴らしい祝福に生かしてくださいました。どうぞ私たちもどんな時もこのようなイエス様がいるということをいつも見上げて信じる者たちとさせてください。そしてイエス様によってあらゆる悲しみを乗り越える永遠の命の祝福と喜びに生きる者たちとしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書をお読みいたします。新約聖書マルコの福音書第7章24節から30節です。マルコの福音書第7章24節から30節。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシャ人でシリアフェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。 まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。牧会祈祷の後、この箇所より食卓の下の子犬でと題しまして、阿部太牧師に説教をしていただきます。
お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も御子イエス様の十字架の血潮を通して私たちを受け入れてくださり、あなたの子供たちとして御前に呼び集めてくださり感謝いたします。また同じく主にあって神の家族とされた兄弟姉妹方と心を合わせて皆を賛美し交わることができる幸いを感謝いたします。今日もあなたは私たちに生ける御言葉を語ってくださり、私たちを養ってくださいます。どうぞこのひとときを豊かに祝福してください。あなたの御言葉一つ一つが私たちを深く生かし、慰め、励まし、また力づけてくださいますように。何が真に大切なことなのか、例の眼が開かれてもう一度教えられて、その光のもとで今朝新しく悔い改めるものとさせていただきますように。そして行くべき道をしっかりと見定めて信仰を告白し、また大きな志を持ってあなたと共に新しい恵みの一週間へと踏み出していけますように、私たち一人一人をお導きください。体調の整わない方、癒しを求めている方、あなたの支えを必要としている方に主の癒しと励ましとが与えられますように。御霊なる神様にこれからのひとときをお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。イエス様は今日の箇所でツロの地方へと行かれました。ツロとはガリラヤ湖の北西、地中海沿岸に位置する異邦人の町ですね。なぜイエス様は異邦人の土地へと出て行かれたのでしょうか。24節に、家に入って誰にも知られたくないと思っておられたとありますから、異邦人宣教のためではなかったということがわかります。おそらく一旦退くためであったのでしょう。直前の箇所ではパリサイ人やエルサレムから来た律法学者たちによる攻撃がありました。またその少し前にはイエス様の先駆者であるバプテスマのヨハネを殉教へと追いやったヘロデ王の暴挙が記されました。こうした圧力から一時的に身を引き休息を取るため、そしてこれから待ち受けるであろう出来事に備えて霊的な準備をするためであったと考えられます。ところがイエス様は隠れていることができませんでした。ある女の人がすぐにイエス様のことを聞きやってきて足元にひれ伏します。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていました。彼女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったと書いてあります。つまり異邦人であるということですね。その彼女が自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエス様に願いました。この願ったという言葉は過去の継続を示す時制で書かれています。ですから一回 頼んだということではなくて、何度も繰り返して願い続けたというニュアンスになっています。さて、イエス様はこれにどう応じられたのでしょうか。27節を見ると、イエス様は、すぐには好意的には彼女に応答されなかったということがわかります。だからこそ、何かイエス様が取り合わないでいたという状況があったからこそ、彼女は何度も何度も繰り返し願ったということなのだろうとわかります。このあたりの様子は並行記事であるマタイの福音書15章を見るとよりはっきりします。そういうことが書いてあります。イエス様はここで、まず子供たちを満腹にさせなければなりませんと言われました。子供たちというのはイスラエルの民、ユダヤ人のことですね。まず彼らを養い、祝福すること。それが私の第一の任務であるとイエス様は答えられました。マタイの福音書15章24節を見ると、女の求めを聞いてもなお取り合わないでいたとき、イエス様は弟子たちにこう言ったと書かれています。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。使わされていませんという表現から、これが神の御心であるということになります。イエス様は父なる神様から使わされてこの地上に来られ働いておられました。その神様によって使わされているのは、イスラエルの家の失われた羊たちに対してだと言っておられるのです。ですから、マタイの福音書10章5節から6節でも、弟子たちを宣教に派遣する際、こう命じられました。異邦人の道に行ってはいけません。また、サマリア人の町に入ってはいけません。むしろ、イスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。イエス様は父なる神様から与えられた使命に忠実に歩んでいるご自身であるということを、ここでもこのように証しされたわけです。そして彼女にこう続けました。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。犬は、今日の人々が抱くイメージとは違って、当時は立ちの悪い動物の代表でした。通りを歩き回って吠え、ゴミ箱を漁る卑しい存在です。ユダヤ人は、清いものとそうでないものと区別せずに食べる異邦人をまさに犬と呼んで見下しました。こうした当時の一般的な見方が、このイエス様の言葉の背景にはあると言えるでしょう。かたや、この同じ人間なのに、かたや子供、そしてかたや犬です。イエス様は一体何ということを、おっしゃったのかと、ある人たちは思うに違いありません。しかし、さらに驚かされるのは、28節のこの女の人の言葉ですね。彼女はこのイエス様の言葉を聞いても憤慨しませんでした。彼女はまず主よと言います。イエス様に対する敬意を失わずになお近づいています。そして食卓の下の子犬でもと言いました。自分がそのように言われたことをまず受け止めています。怒ってはいません。人を犬よわわりするなんて、なんとひどい方でしょう。そんな風に人を見下すなら、もうあなたには頼みません。彼女はそう言って、この場を立ち去ることをしませんでした。後でも触れますが、これがですね、これが祝福に至る道ですね。怒ってしまえば、そこで終わりです。彼女はイエス様の言葉に聞き、まずそれを受け止めました。そのイエス様の言葉の前に、
へりくだったのです。
これが彼女の祝福のもととなるだけです。そして続けました。でも子供たちのパンくずはいただきます。彼女はイエス様の言葉の中の子犬という言葉に注目しました。イエス様はただ犬と言ったのではありませんでした。犬は先に述べたように通りをさまよい、汚れたものを漁る卑しい動物の象徴でした。しかし子犬という言葉は家庭で飼われる小さな犬、つまり、ペットを指します。その子犬は子供のパンを奪って食べることはしませんが、食卓から落ちたパンくずを食べることは日常的に許されていました。どの家でもそのように一般的になされていたようです。彼女はそこに希望を見出します。たとえ自分が食卓の下の子犬であっても、そのおこぼれになら預かることが許されているでしょう。それはいただいてもいいでしょう。それならそのパンくずをぜひいただきたい。そう言ったのです。ここに彼女の驚くべき信仰が現れています。イエス様はこれを聞いて、そこまで言うのならと言って彼女の願いを叶えられました。このそこまで言うのならという言葉はどんなニュアンスでしょうか。イエス様はもともと彼女の願いを聞くつもりはなかったけれど、彼女の受け答えがあまりに見事だったので、ついには脱帽し、ご自分の負けを認めて、そこまで言うのならと言って祝福したということでしょうか。しかしもう一つの理解の仕方もあります。それは先のイエス様の言葉は、彼女に対する挑戦だったということです。つまりそれはテストのための言葉であった。それはこのやり取りを通して大切な真理を彼女に伝えるためであり、また彼女の信仰を引き出すためです。29節のそこまで言うのならという言葉は原文を直訳するとこの言葉のゆえにとなります。この、つまり、あなたが言ったその言葉のゆえに、あなたがそう言ったからということです。他の日本語訳聖書では、その言葉で十分であると訳されています。つまり、あなたはテストに合格したということです。イエス様はここで喜んでいるのです。創世記でヤコブと相撲を取った神様が、あなたは勝ったと言って彼を祝福したように、イエス様はここで彼女に勝たせる仕方で彼女を祝福している。これはイエス様が最初から意図したことであり、また望んでいた願わしい結果であったということです。イエス様は家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きましたと言われました。そして彼女が家に帰るとその通り悪霊はすでに彼女の娘から出ていました。彼女はこのようにして祝福を受けたのです。以上の箇所は私たちに何を教えているのでしょうか。3つのことを述べたいと思います。まず第一に、神の救いの歴史におけるイスラエルの優先性です。神の救いの歴史とは、神の救いのストーリーとか、神の救いのドラマと言ってもよいと思います。神がイスラエルを選び、イスラエルを通して全世界に対する働きを行おうとされたことは、聖書全体から明らかです。パウロはローマ人の手紙3章1節から2節でこう言っています。それではユダヤ人の優れている点は何ですか？
割礼に何の益があるのですか。あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に彼らは神の言葉を委ねられましたと彼らは語っています。また同じローマ書9章4節から5節にこうあります。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。キリストも肉によれば彼らから出ました。キリストは万物の上にあり常しえに褒むべき神です。アーメン。しかしこれはイスラエルが神の祝福を独占するという意味ではありません。イスラエルにまず神の祝福が与えられたのは救いのストーリーにおける秩序の問題、順序の問題です。神はイスラエルを祝福し、そのイスラエルを通して全世界に祝福をもたらそうとされました。祝福を先に受けた者にはその祝福を運びゆく運搬者としての使命と責任が与えられています。それはイスラエルの祖アブラハムの証明からすでに示されていました。そのヘブル民族のスタートからそうだったんです。神は創世記12章3節でこう語られました。地のすべての部族はあなたによって祝福される。ここに神様が最初から全世界の救いを心にかけておられることが示されていました。またイザヤ書49章でも神がイスラエルをご自身のもとに集め回復されるのは単にイスラエルだけのためではないと語られています。イザヤ書49章6節にこうあります。私はあなたを国々の光とし地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。この使命を果たすためにイエス様はこの段階においてまずユダヤ人を第一にという神の御心に従い、そのためにご自身を集中して捧げておられたのです。第二に今日の箇所は神の救いの祝福には異邦人も含まれるということを示しています。やがてその日が来るということを旧約の預言者たちは繰り返し語っていました。例えばイザヤ書2章2節から3節にはこうあります。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、もろもろの丘より高くそびえ立つ。そこにすべての国々が流れてくる。多くの民族が来ている。さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてください。私たちはその道筋を進もう。これはやがて来るメシアの到来とセットになっている御言葉と言えますが、その約束のメシアはすでに地上に来られています。確かに異邦人への働きが本格的に始まるのはイエス様がこの後十字架と復活を経て全世界の主として、父なる神の右の座に高く上げられた後のことです。異邦人がユダヤ人と同じ救いに預かることが神の御心であるということは使徒の働きの十章になってはっきりと示されます。ペテロとコルネリウスの会見を通してはっきりと確認されます。今日の箇所はそれよりも前の出来事です。ですけれどもすでにその恵みはこぼれ落ちていたと言えるでしょう。イエス様は宣教のために異邦人の地へ行かれたわけではありませんでしたが、でも約束のメシアはそこに足を踏み入れています。その救い主に目を留め、その方を信じて近づいた者には恵みがこのようにしてここで与えられました。この出来事は救いは異邦人にも与えられること、それが神の御心であるということを先取りして証しています。
その祝福の前触れ、プレビューが、まあ、今日の箇所に描かれているということができます。そして3つ目に、この祝福に預かるための信仰について、私たちはこのシリア・フェニキア生まれの異邦人の女から学ぶことができます。2つの点に注目したいと思います。まあ、一つは先ほど少し述べました通り、彼女の謙遜ですね。子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないことですというイエス様の言葉を聞いて、彼女は怒りませんでした。むしろ、自分は犬のようなものだというイエス様の言葉を受け止めて、なお近づいていきました。異邦人なら、まあ、犬と言われていることに慣れているだろうから、誰でもこのように応答したのかと、こう問えば、決してそうではなかったと思います。むしろ、この犬というような言葉を言われたならば、多くの人は反発したのではないでしょうか。しかし彼女はそうしませんでした。なぜでしょうか。それは、彼女のうちに、へりくだった心があったから。犬と言われれば確かに犬です。そのように呼ばれても仕方のないものです。ユダヤ人から見ればそう言われても仕方ありません。そしてそれ以上に私は何かを主張できるものではありません。その権利も資格も持っていないものです。彼女はそのように認めたのです。けれども素晴らしいのは、それでも希望を捨てなかったということですね。ある人がこう言いました。西洋文化では、人はこれは自分が当然受けるべきものだと主張してそれを得ようとする。自分の権利、自分の資格というものを訴えて、正当な扱いというものを求めて争う。もし少しでも自分の権利が侵害されたと感じれば、すぐに裁判を起こすなどして行動する。そのようにして、私には資格があるという主張を持って、何かを当然の権利として受け取るという生き方をしている。しかし今日の箇所の彼女はその道を行っていません。彼女は自己主張していません。犬と言われて、犬ですと言っています。にもかかわらず、イエス様に肉薄したのです。彼女から学ぶ2つ目のことは、神の恵みの大きさに対する信頼ですね。私には資格はありません。でも主よ、あなたの恵みはあふれるほど大きいのです。それはこぼれ落ちるほどです。そのパンくずなら私もいただけます。これが彼女の信仰でした。先に見た通り、私たちはプライドが高いと神の救いを受け取ることができません。神の救いに預かるためにはへりくだりが必要です。しかし一方で、自分をあまりにも低く見て、こんな私では神の恵みを受けられないと思い込み、神から遠ざかってしまう誤りもあります。しかし、今日の箇所の彼女はこのどちらにも陥りませんでした。自分には資格はなくても、でもあなたの恵みは大きいから、そのこぼれ落ちるものには預からせていただけます、と信じて近づいたのです。イエス様はその信仰を喜ばれ、それで十分である。言われたのです。彼女は合格だったのです。私たちもそのようにイエス様に近づくものでありたいと思います。私たちは神の前に何の資格も権利も持たないものです。しかし神の恵みは大きく豊かなので、こんなものをなお養ってくださいます。私たちもかつては
神から遠く離れ、イスラエルの民から除外され、あのエペソ書にそう書いてある通り、約束の契約について他国人でした。けれども時満ちて福音はこの日本にも伝えられ、今やその恵みは豊かにこぼれ落ち、私たちにも届いています。私たちも自分の思いで憤慨してイエス様の言葉を退けるのではなくて、へりくだってイエス様の言葉に耳を傾け、そこにある恵みのヒント、恵みへの招きをしっかりとつかむものでありたいと思います。私たちは立派でなくてもよいのです。神の祝福に本来値しないものであるということを全く認めてよいのです。それでも神は豊かに私たちを祝福することができます。このことを信じて、権利としてではなく恵みとして求めるものでありたいと思います。そしてイエス様に喜ばれ、そのようなもののために最初から用意くださっていた神の救いと祝福に豊かに生かされるものとされていきましょう。お祈りいたします。恵みに富みたも天の父なる神様、イスラエルにおける不信仰や迫害によって追い出されるかのようにして異邦人の地へと足を踏み入れたイエス様でしたが、そこに誠の信仰を持つ一人の女性を見出されました。果たして私たちはその信仰において御前にどのようなものたちであるでしょうか。あなたの深いご計画により、今や世界のあらゆる国々に福音が述べ伝えられ、この地の果てとも言うべき日本にも恵みの福音が豊かに差し出されています。私たちも今日の箇所の女の人のように、イエス様の言葉にへりくだって耳を傾け、それを受け止めるものであらせてください。そしてたとえ食卓の下の子犬のようなものであっても、あなたの慈しみは大きく、それが私たちに注がれているということを覚えて、その恵みを求めて近づくものでありますように。権利によってではなく、ただ恵みとして受け生かされる幸いを私たちが深く知ることができますように、そして全ての栄光をあなたにお返ししていくものとしてお導きください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではお立ちになれる方はどうぞお立ちください。賛美歌の525番を持って称賛いたします。